本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は、ヨハネの福音書4章53節。ヨハネの福音書4章53節。新約聖書184ページになります。ヨハネの福音書4章53節。父親はその時刻があなたの息子は治るとイエスが言われた時刻通りだと知り、彼自身も家の者たちも皆信じた。本日の箇所から成長させられる信仰と題して、イ先生より御言葉を取り継いでいただきます。
主に結ばれている愛する皆さん、イエス様がどんなお方でおられるのか、何をなさったのかを信じて永遠の命をいただく私たちになるように祈ります。今日の説教の主題は、成長させられる信仰です。私たちは生まれてからいろいろな側面で成長しています。基本的に肉体的な成長があります。背が伸びて、また体も大きくなっています。また知識的に成長しています。いろいろなことを学び、また経験が増えています。また人生のいろいろな歩みを通して、私たちの人格が成長しています。また同じく私たちの信仰も成長しています。そしてこのようないろいろな成長の中で、信仰の成長の側面で違う部分があります。それは、信仰の成長には限界がないということです。肉体的な成長、知識的な成長、人格的な成長にはある程度の限界があります。しかし、信仰の成長には限界がありません。なぜなら、私たちが信じているこの神様が善のなるお方で、限界がないからです。それで私たちの信仰は、必ず去年より今年、今年より来年、ますます成長するようになります。もちろん私たちの信仰の中では弱くなったと感じられる時間もあります。しかし、究極的に私たちの信仰は成長します。神様がそれを導いてくださりなさるからです。今日の御言葉を通して、私たちを成長してくださる神様に深く出会うように願います。ヨハネの福音書4章46節から47節、46節から47節を一緒に読んでみましょう。
イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。イエスが水をブドウ酒にされた場所である。さて、カペナウムにある王室の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところに行った。そして下ってきて、息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたのである。
イエス・キリストがガリラヤカナにまた来られました。そこはどんなところでしたか？イエス・キリストが初めて印を行ったところです。水をブドウ酒に変えたところです。そして、そこに再び来られた時に何が起こったのでしょうか？王室の役員の一人がイエス様に来ました。なぜなら、彼の息子が今死にそうになっていたからです。イエス様がガリラヤカナに帰ってきたという話を聞いた途端に、イエス様を探してそこに来たということです。でも、なぜこの人はイエス様の話を聞いてここに来たのでしょうか？ヨハネの福音書2章23節を読んでみましょう。ヨハネの福音書2章23節を一緒に読んでみましょう。
杉越の祭りの祝いの間、 イエスがエルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見て、その名を信じた。
イエス・キリストがガリラやカナで初めて奇跡を、印を見せました。その後でイエルサレムに行かれました。そしてイエルサレムでもたくさんの印を見せました。病気の人々を癒し、また神殿を清めました。そのようなイエス・キリストがたくさんの人々に印を見せたという噂は、すでにガリラヤに広がったということです。それでイエス・キリストがイエルサレムからカナに帰ってきたときに、あ、イエス様が本当に病気の人々を癒してくださることを聞いた、このお父さんは自分の息子を癒すためにイエス様に来たということです。そしてその息子さんは今カペナウムというところに行ったんですけど、そこはカナから約30km以上離れたところです。今の時代であったらもうすぐ行ける距離だと思うんですけど、その当時はもっと時間がかかりました。それでも息子さん本当に命を守るように急いでイエス様のところに来ました。そしてイエス・キリストに出会った時にこのように言いました。下ってきて息子を癒してくださるように願ったということです。息子さんが死にそうになったので、イエス様、イエス様、早く来て私の息子を癒してくださいと頼みました。そのような切に頼んでいるお父さんの願いにイエス様は何と答えたのでしょうか。ヨハネの福音書4章48節を一緒に読んでみましょう。
イエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません。
イエス・キリストはこのように答えました。私の息子が死にそうになって早く来てくださいと頼むお父さんについて、あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じないとおっしゃいました。なぜこのようにおっしゃったのでしょうか。今問題が起こって、イエス様助けてください。私の息子さんを癒してくださいと願ってきた人に、逆に指摘するような形の言葉を言っています。あなた方は、印と不思議を見ない限り決して信じないと言っています。いや、問題が起こった時にイエス様助けてくださいと探していることは良い信仰の姿ではないのでしょうか。私たちも問題が起こった時にイエス様助けてくださいと祈るのではないでしょうか。それなのになぜ、特に息子さんが死にそうになったこのような厳しい状況の中でこのようにおっしゃったのでしょうか。問題が起こった時にイエス様を求めることはもう問題ではありません。でもなぜこのように言ったのでしょうか。それはその時の信仰が印と不思議に基づいていたからです。印と不思議を見ない限り信じない信仰であったからです。もちろん印と不思議は私たちが信仰を持つために重要な役に立つものになります。水を葡萄酒に変える時も弟子たちはその印を見てイエス様を信じました。印と不思議は重要な道具であります。でも時にはその印と不思議がイエス様、そのような印を行うイエス様より先になり、それが中心になる時があります。これは私たちの信仰の中でも同じです。何か目に見える何かの結果、何かの状況によって神様を信じる、信じないことになるとき、またそれを行う神様より、そのような結果がもっと重要に思われるときがあります。子供たちが親より、親が持っているお土産がもっと重要だと思っていると同じことです。神様より、神様がなさる祝福がもっと重要だと思う時が私たちにあります。当時のユダヤ人たちはイエス様にこのような質問をよくしました。ヨハネの福音書2章18節を司会者が読んでください。ヨハネの福音書2章18節です。
するとユダヤ人たちがイエスに対して言った。こんなことをするからにはどんな印を見せてくれるのか。
ユダヤ人たちは聖書の中でよくこのような質問をしました。印を見せなさいということです。イエス様がガリラやカナからイエルサレムに来て神殿を清めました。神殿の中で物を売っている人々、両替人たちをもう追い出しました。その時にユダヤ人たちが、印を見せなさいということでした。印を見せないと私たちがあなたを信じることができませんと言いました。またそのような似ている質問は私たちもする時あります。神様、あなたが生きているのであれば見せてください、証明してくださいと祈ります。このような祈りが叶えられば、私はあなたを信じることができません。できます。しかし、もしこのような印とか何も変わらなければ、いや私はもう信じませんという時があります。印と不思議は信仰を持つその歩みに助けにはなります。でも問題は、それが中心になって、それによって信じるか信じないのかを決めることであります。特に印や不思議によって信仰を持つことには、いろいろな問題の可能性があります。一番目の問題は、印と不思議を見ても信じない時があります。マタイの福音書12章24節を司会者が読んでください。マタイの福音書12章24節です。マタイの福音書12章24節です。
これを聞いたパリサイ人たちは言った。この人が悪霊どもを追い出しているのは、ただ悪霊どもの頭ベルゼブルによることだ。
イエス・キリストが悪霊に疲れている、目が見えない、口も聞けない、開けない、またそのような人を癒してくださいました。そのような人を癒したときに、パリサイ人たちは何と言ったのでしょうか。あなたが今この悪霊に疲れた人を癒したのは、悪霊の頭の力によってそれをやったということです。今イエス・キリストが自ら印を、栄光を表したのに、それを信じない人々は逆にそれを見て、いやあなたは悪霊の力でこれをやったと言っていることです。印が行っても、不思議を行っても信じない人は、もう決して信じないことです。2番目に、印と奇跡の意味を正しく理解できない時もあります。ヨハネの福音書6章26節を私が読みます。ヨハネの福音書6章26節です。イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に言います。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからでです。先週も分かち合った御言葉です。人々は印と不思議を経験しました。5つのパンと2匹の魚で5000人以上の人々がたくさん食べたことを経験しました。その素晴らしい印と不思議を経験した人々は、後からイエス・キリストに従い、イエス・キリストを探し求めました。でも何の目的のためでしたか。印を見て、イエス・キリストが永遠の命のパンだと信じて従っているのではなく、満腹したからです。自分の欲望が満たされたから、イエス・キリストを探しただけでした。時には私たちもイエス・キリストを探し求める理由が、私たちの欲望のために探す時があります。祈る時、私の心が、私の願いが、私の欲望が叶えられるように祈る時もあります。神様が今何を願っておられるのか、神様の御心がどこにあるのか関心ないんです。ただ私の心、私の願い、それだけを集中する時があります。3番目に、私たちが1割の印と1割の不思議に従う可能性があります。マタイの福音書24章24節を司会者が読んでください。マタイの福音書24章24節です。
偽キリストたち、偽預言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちをさえ惑わそうと、大きな印や不思議を行います。
最後の時代、今私たちが住んでいるこの最後の時に、たくさんの印、たくさんの不思議なことが行います。なぜでしょうか。一割のキリスト、一割の預言者たちが選ばれた私たちを惑わすために、そのような印が行っていることです。もし私たちの信仰が何か目に見える結果や不思議、そのような印に従う信仰になったら、惑わされることです。イエス・キリストを信じることで苦しみを受けたステパノ、パウロの歩みではなく、ただ豊かだ、また平安が約束される、自分の欲望が満たされる、そこに従う歩みになります。イエス・キリストを信じれば病気が癒される、また苦しみ苦難もなくなる、すべての願いが叶えられる、それに従うようになることです。また信仰というのは、印と不思議によってできる、もうそれだけにできるものではありません。イエス・キリストは本文、このガリラヤ・カナに来られる前に2日間サマリアで滞在しました。ヨハネの福音書4章40節から42節を一緒に読んでみましょう。ヨハネの福音書4章40節から42節を一緒に読んでみましょう。
それでサマリア人たちはイエスのところに来て、自分たちのところに滞在してほしいと願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じるのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったのです。
イエス・キリストがサマリアに行って一人の女性に会いました。そしてこの一人の女性によってたくさんの人々がイエス様に会いました。当時はユダヤ人たちとサマリア人たちは付き合いをしない時代でした。それでもイエス・キリストはそこに滞在してたくさんの人々に出会いました。ヨハネの福音書4章の中ではサマリアで何かの印、何かの不思議を行った記録はありません。もちろんイエス・キリストは病気の人々を癒した可能性はあります。しかしそのようなことは記録されていないんです。それではどうやってサマリア人々はイエス様を信じるようになったのでしょうか。41節と42節によればこのように書いています。41節でイエスの言葉によって信じたと、また42節によれば自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったと書いています。つまり私たちが持っている信仰は不思議や印によってだけ現れるものではありません。不思議がなくても印がなくてもイエス・キリストの福音によって、イエス・キリストが誠にこの世の救い主だということを分かる信仰が与えられることです。それでイエス・キリストがヨハネの福音書20章29節でこのようにおっしゃいました。私から読みます。ヨハネの福音書20章29節、イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです。復活したイエス・キリストを弟子たちは信じませんでした。そしてイエス様は共に現れてこのようにおっしゃいました。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさいとおっしゃいました。つまり奇跡、印、不思議を超える、何か目に見える結果を超える信仰があるということです。神様の御言葉に基づいて復活のイエス・キリストを信じることです。私たちの中で誰も復活したイエス・キリストに直接に会った人はいないと思います。それでも私たちは聖霊様によってその復活したイエス・キリストに出会い、そのイエス・キリストを経験して信じていることです。このように私たちの信仰がもし印や不思議に基づいたら、いろいろな問題に陥る可能性があります。 それでは私たちはどのようにして正しい信仰成長を求めることができるのでしょうか。当然私たちは目の前に起こっていることにたくさんの影響を受けています。もし皆さんイエス・キリストを信じて苦難を受けますか、祝福を受けますかと聞いたら、どっちの道を選びたいんですか。もう当然祝福の道だと思います。イエス・キリストを信じて苦難が起こったら、いや、この道間違いではないのかと思うと思います。私たちの人生の歩みの中で起こっている何かによって、私たちは神様の愛を感じる時があります。良いことが起こったら、いや、祝福があり、神様の愛があふれていると思います。悪いことが起こったら、いや、神様は何か私のことは気にしていないと思う時もあります。このように私たちはよく目の前に起こっていることに気になって、それによって自分の信仰、神様について測る時があります。こんな私たちがどのようにして正しい信仰を持って、目の前に揺さぶることない信仰を持つことができるのでしょうか。ヨハネの福音書4章49節を読んでみましょう。ヨハネの福音書4章49節、本文を一緒に読んでみましょう。
王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか子供が死なないうちに下ってきてください。
イエス・キリストがあなた方は印と不思議を見ない限り信じませんとおっしゃったんですけど、それでも王室の役員はもう一度頼みました。主よ、どうか子供が死なないうちに来てくださいと頼みました。この人は2回、47節、49節で2回、私の息子が死なないうちに来てくださいと言いました。彼はイエス・キリストがおっしゃったように、印と不思議を見ない限り信じない、そのような信仰であったかもしれませんけど、それでも、ぜひ私の息子が死なないうちに来てくださいと頼みました。2回、このように頼んでいるお父さん、本当に愛する息子さんを失うこのような直前で頼んでいる、切に頼んでいる息子、このお父さんに、イエス様は何とおっしゃったのでしょうか。はい、わかった、一緒に行きますとおっしゃったのでしょうか。4章50節を一緒に読んでみましょう。50節です。
イエスは彼に言われた。行きなさい、あなたの息子は治ります。その人はイエスが語った言葉を信じて帰っていった。
このお父さんの頼み、2回の頼みは何であったのでしょうか。私の息子が死なないうちにぜひイエス様共に来てくださいということでした。イエス様が共に行けば何かできると思って頼みました。しかしイエス・キリストは何と答えたんでしょうか。あなた一人で行きなさいということでした。いや、一緒に行ってくださいと頼んだのに、なぜ一人で行きなさいとおっしゃったのでしょうか。 30km 以上の距離をイエス様は行きたくなかったのでしょうか。なぜイエス様はこの世に一緒に行って、いや、それで私が来ました、それでこれから皆さんの前に私が印と不思議を行うからちゃんと見てねと言わずに、ただこの人に一人で行きなさいとおっしゃったのでしょうか。その理由は、このお父さんの信仰を成長させるためでした。このお父さんが持っていた信仰、48節によれば、印と不思議を見ない限り決して信じない信仰を持っていました。息子が死ぬような状況でイエス様がいればとにかく何かできると思ってイエス様に従いました。イエス様に探したんです。しかしそのような信仰でした。死ぬ前に来てくださいという信仰でした。目の前に何か起こっていなければ信じることができない信仰でした。その信仰をイエス様は成長させてくださいました。それでイエス様は共に行くことではなく一人で帰りなさいとおっしゃいました。当時の周りの人々は思ったかもしれません。イエス様、 このように息子が死にそうになった時にそばにいて、家まで共に歩いて、彼らを癒して慰めて応援してくだされば、もっと良いことではないでしょうか。イエス様が直接にその息子がいるところに行って、みんなの前で印を行ったら、もっと良い結果が起こるのではないでしょうか。皆さんどうでしょうか。ある方が病気になって、いや先生祈ってくださいと頼んだ時に、病院に行きなさいと言ったら、皆さんどう思いますか。一緒に病院に行ってくださいと頼んだ時に、一人で行きなさいと言ったら、どう思いますか。なぜイエス・キリストはある意味でこんなに寂しく、もう厳しく、冷たく対応したのでしょうか。なぜ一人で帰るようにしたのでしょうか。そのイエス・キリストの御言葉、行きなさい、あなたの息子は癒します、そのような言葉によって彼はどう反応したのでしょうか。その人はイエスが語った言葉を信じて帰っていたと記録されています。彼はイエス・キリストに来た最初の時には、私の息子が死なないうちにぜひ私と一緒に来てくださいと願う信仰でした。何か印と不思議が見えないと決して信じることはできない信仰でした。それで一緒に行ってくださることを願いました。しかし今はどうでしょうか。イエス・キリストが語った言葉を信じて家に帰ったということです。皆さん、彼がイエス様から離れてまた家に帰るときに、そのような印を見たのでしょうか。本当に息子さんが癒されたことを見たのでしょうか。まだ彼は見ていないんです。家まで帰らないと、家まで行って自分の目で息子の状況を確認しないと、どうなっているのかわからない状況です。本当に息子が生きているのか、ただイエス様が言っただけなのか、まだ彼は分かっていない。しかしどうしましたか。その言葉を信じて帰ったということです。30km 以上の距離を帰るときに、彼は何を考えながら帰ったのでしょうか。4章51節から52節を読んでみましょう。ヨハネの福音書4章51節から52節です。
彼が下っていく途中、しもべたちが彼を迎えに来て、彼の息子が治ったことを告げた。子供が良くなった時刻を尋ねると、彼らは昨日の第7の時に熱が引きましたと言った。
この人はイエス・キリストの言葉を信じて家に帰りました。帰るのに1日ぐらい時間がかかりました。もちろん彼が何を考えたのかはもう聖書には書いてないんですけど、私ならいろんな考えがあったと思います。イエス様、本当ですか。本当に私の息子が治りますか。今の時代だったらすぐ電話して、いや、お父さん、お父さん、本当に癒されましたと、もう電話があるんですね。でもまだこのような一日家まで帰らないと結果がわからない。心の中でいろんな思いがあったと思います。イエス様、なぜ一緒にいてくれなかったんでしょうか。どんな結果なのか。いや、本当にもし何も起こらなかったら、もう私絶対あなたをもう憎みますとか、いろんな思いの中で、それでも信じる信仰によって家に帰ったということです。いろいろな思い、心の中でも、印をまた見ていない時でも、彼らはイエス・キリストの言葉を信じて帰ったということ。最初にイエス・キリストのもとに来たときには、印と不思議を見えないと決して信じない信仰から、今は何の印、何の不思議がなくてもイエス・キリストの言葉を信じる信仰になったということです。そのためにイエス・キリストはこの人と共に帰ることを選択せず、この人がこのイエス・キリストの言葉を信じて信仰の成長の上に家に帰るようにしたということです。このようなことが私たちにも起こります。目に 見える結果によって信仰を持ちようとしている。何も起こらなければ信じることが難しい。このような私たちの信仰を神様が今も成長させてくださいます。皆さん、息子さんはいつ治ったのでしょうか。しもべたちが言っています。昨日7時だと言っています。しかしこの人はこのしもべに出会うまでには本当に結果はわからなかったんです。家に実際に帰って自分の目で見ない限りはまだ印を経験していなかったんです。この印がすでに行ったんですけど、その印が自分の経験になるためには時間が必要でした。どんな時間でしたか。イエス・キリストを信じて家に帰るその信仰の時間です。これは私たちの人生の歩みでもとても重要なところです。多くの信仰の先輩たちがそのような時間を持って家に帰りました。ヘブル人への手紙11章39節から40節を司会者が読んでください。ヘブル人への手紙11章39節から40節を司会者が読んでください。
これらの人たちは皆、その信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませんでした。神は私たちのためにもっと優れたものを用意しておられたので、私たちを抜きにして彼らが完全なものとされることはなかったのです。
ヘブル人への手紙11章にはたくさんの信仰の先輩の姿が書いています。彼らは印をいただきました。でもこの世の中ではまだ約束されたものを手に入れることはありませんでした。それでも彼らはこの約束されたことを信じて、永遠の命を信じて信仰の歩みを続けました。この約束、神様の約束、変わらない約束を信じて歩んだことです。時にはその歩みの中で苦しみも苦難も辛いことも起こりました。それでも彼らは信仰を持って続けて歩みました。時には私たちもそのように祈ることもあります。神様、今私の目の前に見せてください。表してください。何か変わるように印を見せてくださいと願う時があります。しかし神様はその私たちの信仰を成長させてくださって、何も結果が変わらなくても、何も目に見えることがなくても、神様の永遠の約束を信じて歩めるように私たちの信仰を成長させてくださいます。今も何も印が見えない時もたくさんあります。何も私たちの目には起こっていないのように、何も変化がないように感じる時もあります。しかしその時でも変わらない信仰を持って続けて歩めるように神様が導いてくださることです。ヨハネの福音書4章53節を読んでみましょう。ヨハネの福音書4章53節を一緒に読んでみましょう。
父親はその時刻があなたの息子は治るとイエスが言われた時刻だと知り、彼自身も家の者たちも皆信じた。
そのようにしもべに会ったお父さん、そして家に帰って息子が癒したことを見たお父さん、イエス様がおっしゃった言葉を信じて家に帰ったお父さんを通して何が起こったのでしょうか。あなたの息子が治るとイエスが言われた遅刻だと知り、彼自身も家の者たちも皆信じたと書いています。印とか不思議があって信じる信仰を超えて、何も見えなくても何も印がなくてもただ御言葉を信じて歩むこのお父さんの信仰によって、彼自身だけではなく全ての家族の皆さんも救われたということです。 お父さんの信仰が家族の皆さんに影響を与えたということです。目に見える結果によって信じる信仰ではなく、それを超えて何も見えなくても変わらない信仰を持つ、その一人一人の歩みによって、周りの人々が影響を受けることです。これは今の私たちも同じであります。もし私たちが何か目に見える結果、起こっている状況によって信仰が変わるのであれば、周りの人々もそのような影響を受けます。ああ、彼らの信仰はちょうど結果による、状況による信仰だと。いや、そのような信仰は私たちがもう持つ理由があるのかと思うと思います。しかし、もし私たちの信仰、何が起こっても変わらない信仰を持っているときに、周りの人々が当然その影響を受けるようになります。うちの教会の信徒の一人の話ですけど、病気になってこのように言いました。いや、この病気でも私は感謝しかない。そのような証をしたときに、周りの人々がその絵を聞いて何を感じますか？ああ、私たちが持っている信仰は病気を超える信仰。命を超える信仰。何かの悪いことが起こってもそれを超える信仰だと。そのような信仰によって周りの人々が影響を受けてイエス・キリストを信じるようになること。何かに見えること、何か印による信仰を超えて何も見えなくても、また苦難、苦しみがあっても変わらない信仰によって福音がますます述べ伝えられることであります。ローマ人への手紙8章24節から25節を私から読みます。ローマ人への手紙8章24節から25節です。私たちはこの望みと共に救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。愛する皆さん、私たちは目に見えるものを望んでいる歩み人々ではありません。まだ息子さんが癒されたのかわからないんですけど、イエス・キリストの言葉を信じて帰る、そのようなお父さんのような者たちです。約束されたこと、それがどう実現されるのか、この世ではまだ手に入れたのではないんですけど、天の故郷を向かって歩んだ信仰の先輩のように、永遠の世界がどうなるのか、まだ手に入れたものではないんですけど、御言葉に基づいてそれを信じて歩むことです。その歩みの中では時には願っていないことも起こります。病気になります。事故が起こります。辛いことも起こります。苦しんでいます。しかし、そのような全ての状況の中で私たちの信仰は変わらない。なぜなら、変わらない神様の愛、恵み、約束はその時でも与えられているからです。目に見える何かの結果による信仰ではなく、どんな時でも変わらない信仰を持つように、神様は今も日々私たちを成長させてくださいます。どんな時でも神様を信じて感謝を捧げるように、私たちを成長させてくださることです。ハバクク書3章17節から19節を一緒に読んでみましょう。ハバクク書3章17節から19節です。旧約聖書1601ページ、ハバクク書3章17節から19節を一緒に読んでみましょう。
イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木には実りがなく、オリーブの木も実りがなく、畑は食物を生み出さない。羊は囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなる。しかし私は主にあって喜び踊り、 我が救いの神にあって楽しもう。私の主、神は私の力。私の足を目近のようにし、私に高いところを歩ませる。弦楽器に合わせて。
私たちの歩みの中で、イチジクの木の実がない時もあります。探しても探しても成果がないように感じる時あります。他の人々と比較して失敗したように思われる時もあります。そのような状況の中で、どうやって私たちは信仰を持って歩むことができるのでしょうか。何の印もないのに、どうやってただイエス・キリストの言葉を信じて家に帰ることができるのでしょうか。18節に書いているに、私はただ主にあって喜び踊ることです。何かの結果によって喜んで踊ることではありません。逆に目に見える状況は厳しくなって苦しみがあっても喜びを持って踊ることです。なぜでしょうか。神様のためです。神様のためにすべての状況の中でただ喜んで歩むことです。本当に息子が治ったのか悩む不安な状況の中でも、私たちの信仰を成長させてくださる神様、その神様を信じて、このトンネルの中で、暗闇の中でも続けて、神様と共に歩むことです。このような信仰の成長が、私たちの日々、私たちの歩みの中に起こっていることです。前より弱くなっているように感じる時ももちろんあります。しかしそのような瞬間、そのような時を通して神様は私たちを成長させてくださいます。目に見える、またこの世の何かによるのではなく、何もなくてもただ神様が共におられることで喜んで歩めるように、神様は今もそのように私たちを導いてくださり、成長させてくださいます。愛する皆さん、今起こっているすべてのことは偶然ではありません。そのようなすべてが主の御手にあり、それを通して私たちを成長させてくださいます。成長のためには、時には苦しみ、悲しみ、苦難もあります。成長のためには、記事を受ける、その時もあります。しかし神様は、そのようなすべての歩みを通して、必ず私たちを成長させてくださいます。何も見えない時でも、ただイエス・キリストの言葉を信じて、永遠の御国を向かって歩めるように。この世のものがすべてではなく、永遠の神様と共に歩むその世界を待ち望んで歩めるように、今も神様は成長させてくださいます。その神様の導きに従って歩む。印と不思議を超える信仰を持って歩む。御言葉の約束を持って、どんな時でも信仰を持って歩める。私たちになるように祈ります。アメン。祈りましょう。愛する天の父なる神様、イエス・キリストはあなた方は印と不思議を見なければ決して信じないとおっしゃいました。その通りに私たちも目に見えることが重要です。何も見えない時も、印が見えない時、挫折したり、また転んだりすることが私たちの弱さです。しかしイエス・キリストは、このお父さんを、印が見えなくても不思議が見えなくても、ただイエス・キリストの言葉を信じて家に帰ることができるようにしてくださいました。 神様、同じように私たちの信仰も成長させてください。今は目に見える結果が重要な、そのような弱い信仰ですけど、ますますどんな時でも、どんな苦しみ苦難の中でも、変わらない約束を信じて、変わらない信仰を持って歩み、何も起こってないその時でも神様によって喜び驚く賛美を捧げる、そのような信仰を持って歩む私たちになるように、神様、日々導いてくださり、教えてください。そしてそのような信仰を持ったお父さんによって、すべての家族が救われたように、変わらない信仰を持って歩む私たちを通して、周りの人々、家族、親友、この日本が変わるように、私たちを用いてください。そのような信仰の成長が日々現れるように助けてください。感謝し、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。